皆さん、おはようございます。ニューソングチャーチ東京の三浦と申します。今日も共に聖書を見ていきたいと思います。今日見る聖書の箇所は予主記22章21節から29節となります。この箇所はカナンの地をほぼ占領していったイスラエルの人たちが迎えた非常に大きな危機の場面を表しています。ルベン族、ガド族、マナセの半部族がヨルダン川の東側に祭壇を築いた。それがイスラエル全体に対する反逆だと捉えられて、残り9部族半がその2部族反対して攻めようとするという、イスラエルが内戦に陥るかもしれないっていう危機的な状況での場面を描いています。そして今日読む21節から29節は、そのルベン族、ガド族、マナセの半部族がその攻めようとしている9部族反対して、そのなぜ祭壇を築いたかっていうことを弁明する、そういう場面になります。
予主記22章21節から29節。ルベン族、ガド族、マナセの半部族はイスラエルの分断の頭たちに答えていった。神の神、主よ、神の神、主はご存知です。イスラエルもこれを知りますように。もしこれが主に対する反逆や不信の罪をもってなされたのなら、今日私たちをお救いにならないでください。しかし私たちがこのことをしたのは次のことを恐れたからです。後になってあなた方の子らが私たちの子らに次のように言うかもしれません。あなた方とイスラエルの神、主との間に何の関係があるのか。主はヨルダン川を私たちとあなた方、ルベン族、ガド族との間に境界とされた。あなた方は主のうちに取り分がない。こうしてあなた方の子らが私たちの子らに主を恐れることをやめさせるかもしれません。私たちは考えました。後になって、もし私たち、また私たちの子孫がそう言われたとしても、私たちはこういうことができる。私たちの父祖が作った主の祭壇の型を見よ。これは全焼の捧げ物のためでもなく、生贄のためでもなく、私たちとあなた方との間の証拠なのだと。私たちが主の幕屋の前にある私たちの神、主の祭壇のほかに、全焼の捧げ物や穀物の捧げ物や生贄を捧げる祭壇を築いて、今日主に反逆して主に従うことをやめるなど、絶対にありえないことです。
さて、今聖書を見ていただいた通り、ルベン族、ガド族、マナセの半部族はこの残り9部族半の代表に対して愛を持って、そしてこの祭壇を築くのはどういう意味が、あるいは意図があるのかっていうことを懇切丁寧に説明している。それが21節から29節だということがわかるかと思います。そしてその中でいくつかのことをポイントとしていますけれども、それを挙げていくとこのようになります。一つは、彼らは決してイスラエル全家に対して反逆するという意図はありませんということですね。そして二つ目の大きなポイント、これは今の私たちというよりも自分の子供たちの世代、あるいは孫たちの世代、そしてその後の子孫に至るまで、このイスラエルが主にあって一つなんだ。そのために、そのことを忘れないために、自分たちの領土の中に祭壇を築いたんですよ。このまあ、主に二つのポイントを説明して、そのイスラエル残り9部族反対して反逆もしなければ、批判もしなければ、むしろ彼らのことを愛して、 そういう祭壇を作るんです。そしてそれが長く、その一致が続くように作るんです。ということを説明したということが書いています。そして、その後聖書を読み続けていくと、幸いなことに、そのことを残り9部族藩の代表たちも理解して、そして攻撃をしようとするのをやめて、和解して、それぞれの領土に帰っていったということが、その後も書かれています。今日私たちはこの箇所から何を学ぶことができるでしょうか。私たち、主イエスを信じるキリスト者たちも、弱い人間ですし、また不完全ですから、同じ種にある兄弟たちの行動や言動に対して、まあ、傷つくこともあれば、そこに自分にとってこう不利益になることなんじゃないかっていう、まあ、疑いを持ったりとか、あるいはこう攻撃されるんじゃないかみたいなことを思っちゃったりとか、そういうことっていうのはどうしてもこう心の中にこう起こってくる疑念みたいなものがあるかと思います。でもここでルベン族、ガド族、マナセの半部族の特にリーダーたちが取った行動っていうのは、私たちが学べる聖書的な原則っていうのが入ってると思うんですね。彼らは、その攻めてくるかも、その、ある意味誤解してですね、攻めてくるかもっていうその、旧部族藩の人たちに対して、まず、彼らを愛していたっていうことですね。そして、彼らに対して自分たちはこういう意図で祭壇を作るんですっていうことをきちんと向き合って説明して、そして納得してもらえるところまできちんとこうコミュニケーションした。そして、残り9部族藩の代表たちも同じ主を信じる共同体として、まあ一番ベースのところではこのルベン族、ガド族、マナセの半部族をやっぱり受け入れてたんだと思います。ですから彼らのこう愛を持った説得に対してそれをまあ受け入れた。受け入れることができた。ということが今日の箇所から私たちは知ることができます。そのように私たちも主にある兄弟姉妹たちに対して、まずですね、時にこう、理解できなかったり、愛せなかったり、あるいは、彼らの行動とか言動に対して疑念を持ったとしても、まず、今日の吉秋22章の21節から29節のようにです。彼らも同じ主イエスを愛する、同じ神の家族なんだ。そのベースのところに、まず私たちは立つべきなのではないかなと思います。そして、その同じ主を愛する、そして同じ主に作られた兄弟たちなんだ、兄弟姉妹たちなんだ、っていうことを、こう、常にベースに持っておけば、たとえすれ違いがあったり、こう誤解によって、傷つけられるようなことが起こったとしても、それでも愛を持ってコミュニケーションを取ろうとすることができるし、また必要に応じて語ることもできるし、必要に応じてまた聞くこともできるんじゃないかなと思います。もちろん、これは主にある兄弟姉妹たちだけではなくて、私たちの周りにいる、まだ主を知らない人たちもたくさんおられますけれども、その方々に対しても、あ、この人たちもやっぱり主なる神によって創造された同じ作られたもの同士なんだ。そのまあある意味同じ仲間というか同じ、被造物なんだっていう視点に立って愛と、まあ、寛容を持ってコミュニケーションを取っていくことによってさまざまな問題やまたこうぶつかり合いから私たちは そこに解決を得ることができて、前に進むことができるんじゃないかな、ということを思います。今日の聖書箇所は、そうやって、主なる神を信じる者たちの集まりっていう共通認識と、そして、その仲間に対する愛を持って、彼らはこの内戦の危機を乗り越えることができました。私たちも、今日の聖書箇所から、愛を持って、私たちの周りの人たち、主にある兄弟姉妹たち、また周りにいるまだ主を知らない人たちに接していくことができれば、この聖書のような素晴らしい結果を得ることができるんじゃないかなと思います。それではまた次回共に聖書の御言葉を見ていくことといたしましょう。さよなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。